7、播磨タウンニュース。トライアルウィークの活動の中で中学生が記事を書きました。役場でトライアルウィーク。こんにちは。私たちはトライアルウィークで播磨町役場に来ました。初めての職場体験でわからないこともあって緊張していたけど、役場の方も優しく明るく接してくれるので、体験していくうちに毎日楽しく、明るくトライアルウィークをすることができました。庁舎内での事務や議会体験、庁舎外での見学や取材など、1週間でたくさんの仕事をさせていただきました。今回は私たちが実際に取材をして記事を書いたので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。播磨町健康生き生きセンターに行きました。私たちは播磨町健康生き生きセンターでトライアルウィークの活動をしている中学生にお話を伺いました。生き生きセンターではジムで使った道具の消毒やプールの監視、フロントでの対応をしていました。その中でもお客さんとの話や挨拶など人と話したりすることが楽しかったそうです。この一週間でわからないこともあったけど、楽しむときは楽しむ、働くときは働く、とメリハリをつけて働くことができたと言っていました。将来の夢に向かって、今回のトライアルウィークでたくさんのことを経験してほしいなと思いました。子ども課育ち支援係の山脇由香さんにお話を伺いました。育ち支援係は、妊娠された方に母子手帳を渡したり、乳幼児の検診をしたりして、多くの母子と関わる仕事をしています。お子さんとお母さんの相談を聞くとき、たくさんの知識が必要なので、それが大変だそうです。山脇さんは、自分には力がまだ足りてないと思うので、もっと勉強して住民の方に頼ってもらえるようになりたいと話しておられました。編集後期、今回役場に来て貴重な体験をたくさんさせていただきました。この体験を将来の仕事にも活かしていきたいです。井上理央、播磨南中学校。トライアルウィークで取材などをさせてもらい、その中でたくさんの人と関わりが持てることがとても素敵で、そんな体験ができてよかったなと思いました。藤井優は、播磨中学校。株式会社大石様から企業版ふるさと納税によるご寄付をいただきました。株式会社大石様から企業版ふるさと納税として1000万円のご寄付をいただきました。ご支援に感謝の意を表するため、感謝状を贈呈しました。いただいた寄付金を活用し、電気自動車、充電設備の整備等を行うことで、脱炭素社会の実現に向け取り組んでまいります。問い合わせ、企画課、電話 079-435-0356、株式会社大石、本社所在地、愛知県名古屋市、廃油、排水、汚泥などの廃棄物を原料や燃料にリサイクルすることで、循環型社会の構築に貢献している会社です。企業版ふるさと納税、地方創生応援税制についての QR コードを掲載。令和5年度、播磨町、技能職者表彰。11月24日、表彰式が聴賞室で行われ、4人の方が表彰されました。武田森正さん、小宮、電気工事士。父が創業した家庭電気器具販売店に、事業継承後、現在まで家電の販売、公共工事、リフォーム、新築の電気工事をし、経営の知識と電気工事士の技術を習得されました。長年培った技術と信用で 多くの固定客を有し、資格を数種取得し、顧客満足度の向上、経営改善普及事業等に努め、独立計画する若き創業予定者の模範となっています。樫本義秀さん、宮北、建築塗装業、父の樫本塗装店で見習いを始め、33年間、外壁、屋根の塗装工事に従事してこられました。常にお客様の立場で、提案し、住宅ごとの材料選びや3回塗りを重視し、施主や同業者からの信頼も厚いです。また、後継者不足を案じ、顔を合わせる若手職人に熱心に声をかけ、技術継承に努められています。北田洋介さん、上野添、配管工、一級土木施工管理技師、この道38年、上下水道の切り替え工事、水回りの取り替え工事などに従事してこられました。お客様に喜ばれるようにを常に心がけ、安心、安全な上下水道を守るために、数多くの資格を取得し、日々技術向上に励み、後進の育成にも力を入れておられます。明朗快活で統率力もあり、現在は商工会の理事など講師にわたり活躍されています。池田浩二さん、東野添、建築大工。平成11年より株式会社 KI リビングにて大工職として従事され、24年が経ちました。地域に密着し、自然素材にこだわり、丁寧な家づくりのため、日々業務に励んでおられます。できないではなく、どうやったらできるのか、常にお客様の立場で家づくりをし、人材不足の建設業界で若者を積極的に雇用し、後継者育成に注力しています。問い合わせ、産業環境課、電話 079-435-0304。
播磨中学校出身で神戸第一高校陸上競技部に所属する中谷レオンさんが U18 男子円盤投げで全国大会に出場しました。令和5年10月20日から22日にかけて愛媛県総合運動公園陸上競技場で開催された JOC ジュニアオリンピックカップ第17回 U18 陸上競技大会に中谷レオンさんが男子円盤投げで出場しました。その大会出場前に中谷さんがご家族や神戸第一高校陸上競技部の監督らとともに町長を表敬訪問しました。多くの方から期待を集める中、町長も熱い激励を送りました。結果は惜しくも入賞とはなりませんでしたが、来年度も全国大会目指して頑張ってください。問い合わせ、企画課秘書広報係、電話 079-435-0356。瑞宝炭鉱賞を播磨町在住の中島直美さんが受賞しました。瑞宝賞は公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね成績を上げた方に授与されます。播磨町在住の中島直美さんは警察官として危険性の高い業務に長年精励した功労により瑞宝炭鉱賞を受賞されました。冬の夜の駅前ににぎわいを。土山駅南口ロータリーイルミネーション、1月20日土曜日まで。毎年恒例となった播磨町商工会と町内金融機関5社の主催によるイルミネーション事業が土山駅南口ロータリーで開催中です。 今年飾られた言葉は、胸圧、播磨。新型コロナの感染拡大も落ち着き、これからはみんなで胸を熱くして播磨町を盛り上げていこう、そしてもっとも播磨町を好きになろうといった思いが込められています。11月17日に開催された点灯式では、播磨南高校吹奏楽部の演奏がオープニングを飾り、カウントダウンに合わせて会場が一斉に暖かい光で彩られました。点灯時間は17時から24時まで。問い合わせ、播磨町商工会、電話 079-435-1630。 文化の香る町播磨町、第54回播磨町文化祭。播磨町文化協会による第54回播磨町文化祭が11月11日と12日の2日間、中央公民館で開催されました。1日目は播磨町いけばな協会による展示と、亀井武さん、古田在住が制作した能面の特別展示が行われました。2日目はステージで12団体の演芸が披露され、惜しみない拍手が送られました。播磨町文化協会による文化祭は、皆様の文化活動の成果を披露する発表の場となっています。来年度も開催予定のためご来場ください。問い合わせ、共同推進課障害学習係、電話 079-435-0565。 播磨町消防団女性分団、第25回全国女性消防操法大会。春から練習を重ねて大会に挑みました。10月21日、東京都有明広域防災公園にて、第25回全国女性消防操法大会が開催され、播磨町消防団女性分団が兵庫県代表として出場しました。女性分団だけではなく、男性団員も練習の支援を行うなど、播磨町消防団一丸となってこの大会に臨みました。結果は入賞はできませんでしたが、兵庫県の代表として統率されたキビキビした動きを披露し、練習の成果を遺憾なく発揮し、播磨町消防団の存在感を示しました。女性分団の紹介、隊長水谷典子、指揮者和樹瞳、1番員本田恵子、2番員末永理恵、3番員坂上京子、4番員木下由紀、補助員浜根由美。以上です。問い合わせ、危機管理課防災安全係、電話 079-435-0991。 兵庫県立播磨南高等学校創立40周年記念式典。11月3日文化の日に、佐伯町長をはじめ多くのご来賓を迎えして創立40周年記念式典を挙行しました。現3年生が最後となる芸術保育類系美術系列の生徒たちによって、会場には記念アートの鯉が描き出されました。鯉の滝登りを描いた文様は、立身出世の意味を持っていることから、40周年記念にふさわしいとの発案でした。記念式典後には、マリンバ奏者の岩見玲奈様を中心に記念講演を行いました。本校卒業生で播磨町ふるさと PR 大使の岡部さんと音楽家中安教諭とのコラボもあり、大変盛り上がりました。創立50周年に向け、芸術保育類型に続く 地域デザイン類型を柱の一つとして魅力ある学校づくりに取り組んでいきたいと思います。気候県立播磨南高等学校、問い合わせ兵庫県立播磨南高等学校、電話 078-944-1157。 播磨タウンニュースを終わります。